2015年1月31日おまけ配信です。
イエーイ。
どうも、粕谷浩二です。
中澤雅智です。
平井雅之です。
いやー、寒い暑い。
どっち
今ちょうどでも寒い暑いぐらい。
寒い暑い
寒い暑い
寒い暑い。
すっげえ、朝起きて、布団の中にいるんだけど、布団の中の僕はすっごい暑いの。
はいはいはい、はい、
汗結構かくぐらい。あ、暑いなって思って布団バッてめくって、外に出ると寒いっていう、
そうね、
もう寒いっていう日々で、
多分ね、気温というか日差しもそれなりにあるし、気温はそんなに低くないんだ。
あ、
風が冷たいんだけど、
そう、あとはもう誰もいない僕の部屋の空気が寒い。
あ、それはね、
寒いっつって。あとさ、あの
部屋の中でお祭り騒ぎすればいいんじゃないの。
お祭り騒ぎ、
わっしょわっしょわっしょわっしょって、部屋全体の空気をさ、やっぱ部屋の中で動かないと、空気は動くことで温まるから。
多分ね、
何何、
より心が寒い。
そっか、心はどんなに震わせてもあれなのか。
でしょ、
そうね、
でしょ、
そうね、
そう思うよ。一人なのが、そして昼でも薄暗いこの部屋が寒い。寒いよ。じゃあ今回はメッセージをいただいておりますので、読んでいきたいと思いますよ。
助かった。
唐突な展開。粕谷さん、平井さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
ハイエナです。
どうもです。
どうもです。
去る1月21日のツイキャス一問一答はとても楽しかったです。
恐れ入ります。
ありがとうございます。
今後もこのような放送があったらいいなと思いました。
どうなんだろうね。我々の収録が切羽詰まって、また当日編集、収録編集とかになったらやるかもね。
あるかもね。そんな。
じゃあやりたくないの。
わあ。まあ何かしら。
そうそうそう。
そのパターンだと僕いねえし。
なんか機会があればね。
最近、私は本をたくさん購入しました。
はいはい。
はい、
去年11月から今年1月までに買った本の重さが30キロを超えます。
おお!30キロ。
すごいな。
私は必ず欲しい本を購入する方なので、増え続ける本をどのように保存するか悩んでいます。本棚はすでにいっぱいだし、さらにボックスに入れて積み重ねたものも多いです。粕谷さん、平井さん、中澤さんはどのように保管していますか。何かいい方法はないでしょうか。ってさ、
なんだろうね。
僕も本好きだから、それは悩みどころなんだよね。だからもうこれは置いとくだけで満足してるなって思うのは、捨てるというか、売りに持っていく。
まあ、あれ断捨離だね。
すげえリアルなことを言ってる。
そうそうそう。いや、他の人が
売りに行く、
他の人も読んでくださいよっていう。
手放すのね。
そうそうそう。
なるほどね。僕は、まあでも似たようなもんかな。まあ、その、僕もすごい漫画いろいろ買うから、どんどんどんどん溜まっていくんだけども、やっぱその中、僕はまだね、その中でも読まなくなったものとか、あと、僕こう絵とかも描いたりするから、資料というか勉強として置いておきたいものっていうので分けて、もうそれ以外のものはなるべく手放すようにしてて、
だからこれはどうしてもっていうのだけ手元に残して、他は、まあちょっと心ぐちょっと痛いけど、でもまあえいって思い切って手放すよね。
あとはもう、同じ、多分ハイエナさんと同じようにボックスに、100均とかで売ってるボックスとかに入れて、だから完結してるものとかね、あらかじめ入れといたりして、
そうだよね。でもね、僕もね、本を捨てられない気持ちはすごくわかるんだよね。保管したいわけじゃん、
まあね、
なんか持ってると裕福な気がするよね。
裕福な気は
する。裕福な気がする。
心の豊かさね。
まあまあまあ、
そっちのね、
なんかの折にさ、ほら、買った時はさ、好きで買うわけじゃない、読んでて、読むのは好きで読んでるわけじゃない、でそれがまあちょっと読まなくなって置いといて、ある時ふっと読んだ時にこう何かを思い出すわけよ。その時初めて読んだ時の感動であったりとか、あの時こうだったなみたいな。
そう、あとこう物を持っておきたいっていうのは、その物を買った時とか、その 物体がそこにあることによって思い出すものとかも結構紐づいてるからね。
やっぱなんだろうね、物、まあ本だからね、作品であったりとか、まあエッセイであったりとか、ノンフィクションであったりとかもいろいろあると思うんだけれども、このなんかその本の内容だけじゃなくて、その本にこうくっつく自分の思い出、
うん、
自分の一かけらみたいなものがついて、こう捨てられないみたいなものが生まれてくるのは
よくわかる。それこそ、うん、本以外でもそうよ。保管したいっていう気持ちになるものは、うん、あらゆるものがそうよ。
保管してあるものって何ある？
っていうか、まあ、保管しているが考えづらかったら、うん、コレクションだよね。うん、
ガンプラとかね。
ガンプラとかですよ。うん、だってさ、集めるわけじゃない、うん。集めたいと思って集めるわけじゃない。
う
ん、
そうね。
集まったものを保管するときにどうするかだよね。
でも思い切って、あれですよ、30キロ買えるくらいだったら思い切って倉庫を借りるか。
それ用の、それ専用の部屋をね、一、うんうん、つ借りて、うん、
それはリッチだね、
うん、でもなんかなんだろうね、保管ね、
うん、やっぱそれこそ服とかもそうだよ、
うんうんうん
うん、服着るじゃん、でも着ないのもあるじゃん、うん、でも着ないからといって全く着ないわけじゃないじゃん、
う
ん、
でそれはあるな、
残ってるじゃん、うん、で量が増えるじゃん、うん、でどうするみたいになるのも一緒だよね、うん、気持ちとしてはそうなんだ。物っていうのは買えば買うほど増えるわけで、
うん、
スペースも取るわけで、うん、それこそ本ならまだいいですよって感じだよ、うん、
そうか、
うん、靴とかの方がさ
あーかさばる、
一個に、うん、関するスペースは多いわけじゃん、うん、でも靴箱、下駄箱はさ、
うん、
そもそもかなり限られてるわけじゃん、スペース。
うち、下駄箱広いよ。
無駄に広いよね。
知らないよ。なぜか壁一面下駄箱みたいな平井さんちの事情は知らない。
20足ぐらい入るよ。
あんま履かないの持ってったらいいんじゃない
何言ってんの、まあ、違う。話が違うよ。
そうだね。
そういう、溜まっちゃうものとかをどうするのかって話で、うん。DVD とかでもそうだよね。
そうだね。
うん、溜まるじゃん。
たまるね、どうしてもね、うん、
何かとたまるよ。
出演作のカンパケとかもたまるんだよね。
たまるんだよ、
うん、
でもそれはじゃあ捨てちゃえってわけにもいかない。
いかない、うん、無理無理無理絶対無理。
だから保管しておくいい方法はないかって悩むわけよみんな。
やっぱな
ー、でもさ、みんながリッチなわけじゃないじゃん、うん、そうだね、アベノミクスが成功したわけじゃないじゃん、うん、だからお金はないから、うん、そんな新たなスペースをとかさ、もうちょっと広い部屋に行こうとかさ、そういうことはできないわけじゃん。
そうだね、う
ん、じゃあどうするかなんだよ。
どうしたってね、うん、自分の生活圏の一部を切り取るしかないよね、
うん
うん、
本を積んでテーブルにするとか
なるほどね。
なるほどね。
ちょっとしたこう発想の転換でね。
別にじゃあそれあの、まあ、言うなればボックスに入れてさ、うん、その上に布団敷いてもいいわけじゃん。
そうそうそうそう、うん、ベッドになるとかね。
あでもあの確かにカラーボックスってあのちょっと縦長のさ、
うん、
棚あるじゃない、うん。あの棚をさ全部外側に向けて、うん、で。二段ずつぐらい組んで、
うん、
で固定して、
うん、
そこに本とか入れて、で、うん、さらに上に布団を敷けば、
そうだね、うん、ベッドっぽくはない、
ベッドっぽくなって、なおかつ下に本が、
うん、
それなら収納できる、収納付きのベッドを買った方が早いんだよ、ね、
たっけーよ収納付きベッド。
そうだ、だから
豊かじゃねえんだよ、じゃあ倉庫借りるよ。
発想としてはなるほどですよ、うん、だから結局コレクションが増えていって保管できなくなったら、うん、家具を捨てちまえってことでしょ。
そうだ、ね、
家具捨てて、うん、その家具の代わりに物を使う。まあ、DVD とかが超溜まってる人はじゃあそれを DVD でやってくれっていう、
うん
う
ん、
ガンプラとかが溜まる人はじゃあガンプラでやってくれっていう、
ガンプラで
ガンプラを何かしらで組み合わせて、まあガンプラもさ、
みんな万歳した
箱に入れて
みんなあったってスペースがちゃんと入る
よ、ね、ガンプラでさ、ガンプラだからさ、うん、ガンダムたちほどのエネルギーは持ってないでしょ別に。
ああ持ってたらいいね
トイストーリーみたいな話になってきちゃうけど。
そうね、
ただどんだけこう、
だから何かしらの小さな箱とかに入れて、ね、
うん、
だから物が増えてきたなと思ったら机を捨てて、物で机を作り、
うん、
で、また増えてきたなって思ったら、ベッドを捨てて、物でベッドを作り、で、もう物が増えてきたなって思ったら、物を捨てて、いや、棚を捨てて物を棚にする。でももはや、物しか存在しない部屋だよね。
なんか雑誌のエッセイ漫画であったんだけれども、どうしてもやっぱ部屋が狭くて、でも物がいろいろあるから、で、収納箱の上に、マットと、あ、ゴザを敷いて、その上にマットを敷いてって、ベッドにしてるっていう人はいた。
ああ、でもあと本とかだったら、本当にちゃんと綺麗に積み重ねていけば、ソファーぐらいはすぐできるね。で、ベラって、その、クッションなり、シーツなりをベラってめくると、もう本だから。
うん。
でもそれ、もう崩せないよね。
うん。
いや、崩せるよ。一冊二冊スッて抜いて、読んでさ。
なんかお尻に違和感がみたいな。段差があるみたいな。
ちょっと肩ケツ下がっちゃってるな、みたいな。
そうやってちょっとバランスがずれるだけでさ、全部ダダダダダーって、なだれが生まれるわけです。
いや、なだれが生まれるのは積み方が悪いからだから。
しっかり。
それは最初の設計だよ、ね、家具を作るっていうのはそんなに甘いもんじゃない。ただ積めばいいってことじゃないから。
なんか話の方がおかしくない？
家具を作るなら、
まあ、本で
本とかもさ、サイズが違うじゃん。本とかサイズが違うから、どの本をどのポイントに積んでいってバランスをうまく取っておくかっていうのが大事なわけですよ。結局、あ、やべえな、もう、ああ、文庫本サイズがあと2冊足んねえなって思って、文庫本を2冊買ってきて、家具を作らなきゃ。
あ、
設計をしなきゃダメだよ、
ね、あれ、
おかしいな。
なんか、目的と手段が入れ替わってるよ。
あ、枕ねえなって思って本5冊ぐらい買ってきて。
買った、その枕買った。
そうやって家具を作っていくしかないよ。
なるほどね。
うん、
まあ、まさに漫画屋敷。
そうだよ。うん、
物が、そのうち家も漫画になるかもしれない。
そう、物が増えていくんだったらそうしていくしかないよね。
確かにね。
あえて何もない部屋に引っ越して、全ての家具を
漫画で作る、
漫画
本で作る、
コレクションで作る、
うん、そしたらもう、まあ、夢の住宅です、
ね、夢お菓子の家みたいな感じになるから、うん、本の家、うん、ガンプラの家を作ればいいじゃん。ガンプラ御殿
いいね、
うん、
ガンプラをいっぱいこう積み重ねて、
ガンプラ増えてきたなって思ってテレビ台を捨てて、うん、ガンプラをガーって積み重ねて、うん、テレビ置いて、
うん、
1個足んないっつってテレビがグラグラになりながら早く1個ガンプラを作ってここにはめ込まなきゃみたいな。
気持ち悪い
な。
こうガンプラの塊があるんでしょ、テレビの下。
そうそうそう、ガンプラたちが固まってるわけです。
ガンプラ墓場みたいになってる。
墓場って言うなよ。
それこそ逆者みたいにこう、あの、落ちてくるのを支えるみたいな。
そうそう、みんなでね。
みんなで。
しっかり一つぐらい、
ダーッて燃え尽きていくっていう。そんな。
あとはね、やっぱ、使う使わないを判断する考え方を持った方がいいね。捨てる捨てないもそうだけどさ、
うん、
やっぱ、取っとくっていう行為はもうダメなのかもしれない。
あ、
致命的なんだよ、
うん、
取っとくという、使わないものを取っとくという、
うんうんうん、
それ自体が、あ、まあ、平井さんの言葉を借りると裕福だよね。
確かにね、
うん、使わないものを取って持っているなんて、うん、なんてリッチなんだって話だよ、
うん
うん、僕に置き換えれば、僕も使わないものを全部捨てたら半分ぐらいのスペースの部屋でもう少し安い家賃のところに住めるかもしれない。
まあでも、うん、そうね、うんうん、ほら、どうしてもさ、こう今あるものをうまく使おうとするのがあったりするじゃん、思考として、
うんうんうん、
でもなんかこうよくよくいろいろ探してみると、あ、これここにうまく当てはめられるじゃないみたいなね、あのちょっとした小道具というか家具にしても何にしてもってあったりするわけで、
うん、
あのそれで考えるとこう今あるものにこだわるだけじゃなくて、ちょっと新しいものを探しに行くのもありなんじゃないかなってのは、
自然に次の話に持ってったけど、みんなちゃんとついてこれてるかな、
分かんない。
中澤さん展開早いよね、急に、
うん、パッて思いついて、
うんうんうん、そうだね、あの収納家具とかは割と使い方次第だね、
うん、
僕この前あのマネージャーをやっている会社の方のスタジオの整理をしようっていうことになって、ちょっとプランニングをしたんだけど、やっぱ結果デッドスペースと呼ばれる テーブルの上とか、うんうん、壁から天井にかけての空間とかをもうどうするかっていうさ、
うんうん、
本棚とかも結局一番有効活用なのは壁が全部本棚になっちゃうことなんだよね。
確かに、
うん
うん、壁ってさ壁だからさ日常生活で壁を使わないじゃん、
う
ん、
そうね、
そう使う使わないっていうと壁を必要とすることってめったにないじゃん。
ないね、
うん、
だからもう壁全部を何か使える道具にしちゃうっていうのでもう天井までみっちりの壁の本棚にしちゃうっていうのはもう工夫の一つだなとか思うよね。
そうね、
うん、そうなんかそれで結局ギリギリ2メートル尺ぐらいの本棚だとその上が段ボールを積んでおくところみたいになったりするじゃん。
あ
微妙 微妙な空間になったりするじゃん、うん、でももうみっちりその今住んでる部屋とかに長く住むのであればもうなんかいろいろそういう輸入家具とかあと設計して DIY で作れる家具部品を買ってきてびっちりなる家具を作ってもうそこに住む。
確かにね、
うん
うん、
そこまでしたら収納は完璧だね、うん、
そうだね、
うん
うん、やっぱ家具なんかやっぱ自分で
そう思い出したよ、うん、
え
平井さん家の話をちょっとするんだけど、
なんだい
平井さんって身長高いじゃん。
高いね。
身長高いくせに、うん、平井さん家ってな物の位置は結構低いわけ。
おお確かに、
うん、すごい意外だなって思って、
うん、
あのいろいろ僕人のお部屋を見て分析したりするのが好きで、
うん、
だからこう考えたりはするんだけど背が低い女の子の部屋とかって家具自体が全体的に低くなってて言ったら自分の手の届かないところに物を置かないっていうのでこう全体的な物が低くなっているっていうのはあるわけ、うん、でも平井さんは言ったら手を伸ばしてジャンプすれば天井に届くぐらいの身長を持ってるわけよ、
うんうんうん、
多分もう平井さん家の天井の高さは覚えてないけど、
ひとまずここ届くよね、
うん、
ちょっとやってみよう。
うちはね、あやんなくていいよそういう
届く普通に届く、
そういうやって無駄なことはやんなくていいよここで20秒ぐらいもったいなくなっちゃうじゃん。
ごめんごめん
そ,
れそうやってデッドスペースを作るからさ、うん、結局
トークのね
結局
トークのデッドスペース、
結局無駄が生まれ散らかるわけじゃんこうやって
本当散らかすよね僕
もうちょっと整理整頓をしたいんだけど、
急に物パッて取り出してパッて投げたりとかね、
そこら辺に散らかすからさ、うん、片付ける人がすごい苦労するわけですよ、
うん、
で戻るけど、
う
ん、平井さん家はなんであんな物がある意味そのデッドスペースが多いわけよ、
はいはいはいはい、
テレビの上とかが、
うんうん、確かにね
棚、まあ、なんかこう表現難しいけどさ棚が2段あってその上にテレビが置いてあれば、
うん
2段とテレビのスペースなわけじゃん、
うんうん、
だけど
あそこは
あ違う、うん、具体的じゃなくて平井さんの具体的じゃなくて例えばね、うん、でも1段の上にテレビを置いてたらテレビの上にもう1段分あったはずのデッドスペースが誕生する
わけ。まあまあなんかあるよね、うん、そういうのも、う
ん、だからなんでかなと思って、
うんうん、
全体的に家具が低いなって思って、
うん、平井ももうちょっとこうそういう上のデッドスペースをなくすために、
うん、
あのすごい150センチぐらいの台の上にテレビを置いて平井はずっと立ったまま見る。
ああそっか、あの立ち飲み屋みたいにね、
そう全部さ
疲れるわ、
全部150センチぐらいにして
疲れるわ、座ってたいわ。
中澤さんがもう次の話する、うん、中澤さん今日早いな展開が。
ごめん
でも中澤さんの話を聞いてちょっと思った、
うん、
確かに平井さん日本人っぽいのかもしれない性格が。
ああでもそれはあるかもね、
ずっと、まあ、実家の時も、うんまあ、そんなフローリングではなかったからね、
うん、
畳だったからね、
床に座るっていう生活をすると、うん、家具は低くなるね、
うん、
僕はあの床に座りたくないっていう意志がすごく強くて、
うん、
寝ちゃうから床に座ると寝ちゃうから、うん、床に座りたくないっていう意志が強くて一人暮らしを始めた時も徹底的にフローリングであることにこだわったわけ、
はいはいはい、
で僕は生活を椅子中心の生活にしてるから、まあ、家具は足より低いところ、あ家具に限らずだけど物はあんまり足より低いところに置かないようにするわけよ。
うん、
座った状態で膝より低いところにあるものっていうのは 収納されてないものなわけ、僕の中で、
はいはいはい、
だからそうやってこう胸より高いところに物を置いて歩くスペース、床をいっぱい見えるように部屋を整理するっていうのが僕の考え方だなと思って。
なるほどね。
逆なんだよね。平井さんは下から上を見る生活が多いから空がいっぱい見えるように物を多分片付けてるんだよね。片付けて
る
の？
片付けてるよ。
うん。だからそういう風になるんだなと思って、うん、それは全然こう生活スタイルの違いかなって今思ったね。
そういうのあるかもな、うん、僕もでもそういう意味では椅子座らない生活、床には座らない生活だから、
うん、
物結構高いところにあったりするな、
うんうん、生活スタイルを変えるっていうのがある意味では自分のコレクションスタイルとかも変わる一個の機会かもしれないね。
確かに。だからそういう意味では一回自分の部屋をさ、うん、見回してみて、
うん、
あ、自分って物を低いところに置くんだとか、なんかそういうのがね、うん、ちょっと見えたら、
うん、
何か糸口が見えるかもしれないね。
でそっちのスタイルを大事にするんだったらさ、うん、もう掘るしかないよね、床を。
あとはそうだね、
僕は上上のスタイルだから、うんうんうん、どんどん高く積み上げていって全然困らないわけよ、
うんうんうんうん、
でも下にいる生活をするんであればもうじゃあ下を掘っていくしかないね、どんどん。
そうだね。
だから床にあの一段こう本棚を使って、
そう、つうか床一面を本で埋めて、
そうそうそうそう、
またそこ戻ったな。
そうそう、壁を一枚増やすんじゃなくて、じゃあ今度は床だよね、
床を増やす、
うん、床を何十センチだろう、30センチぐらい全部本で埋め尽くしてで必要な収納スペースの本を抜いて、
うんうんうん、
急に地下収納を作り始めるっていう
だから普通の床より一段こう本の分だけ床が上がるっていう、
上げ
て
るね、
床を上げる、
床を上げる、
うんうん、
そっか、それは盲点だったな、
うん、それもいけるかもしれないよ。
それはやっぱ床生活の人には必要な発想かもしれないね、
うん、
そうそ
う、場所によっては掘りごたつ的なね、
あ、できるできる、
うん、
できる、こたつなんか買わない、こたつなんか捨てちまえばいいんだよ、だから家具を捨ててどんどん家具を捨てて
新しい、こたつはそのままだよ、こたつはそのままで、こたつの 中身をこう下の、
いやでも結局さ、
どけて
今30センチなものが60センチの床までこう積み上がってくれば、うん、あとはズボって中心を開けると足がすっぽり入るわけじゃん。
そこにこたつを置くだけだからね。
そしたらもうこたつなんか入れなくていいわけじゃん。
え、
もう布団かぶってればいいじゃん。
まあ、ね、もうじゃあ分かった、もうそしたらあのその穴開いてるところに座るじゃん、
うん、
で自分の目の前のところにあのもう50センチぐらい積むじゃん、
うんうん、
そしたらもう机の出来上がりだよ。
でもそのまま埋まっちゃえば大丈夫なんじゃね。
ああ、本に人型がこうここが私の安眠スペースみたいな、
そうそう、すっぽり
ベッド、
すっぽりはまって、うん、いやもう別に腕はまあ腕のところ作るの難しいから、うん、
体にぴったりくっつけて、
そう、なんかね、棺桶みたいにしちゃうしかないんで、
四角く
長く抜いて、うん、スポッてハマって、おやすみなさい。
俺なんかその手のなんかマインクラフトっていうゲームでなんか見たことあるなそういうスペースの作り方、ブロックでスペース作るんでしょ。
そうだね、うん、そうやって新しい生活を作っていこう
どんな
ほらね、
もでも本当僕も
フレッシュシーズンだからね、
絶対やるぞって思いながら、うん、年末に一大大掃除は全然できなかったから、
うんうんう
ん、なんかまあ細々最近片付けを継続してやってるんだけど、
うん、
まあ、捨てるもん捨てて、で物を入れられるところにはもう押し込んで、
うん、
もうちょっと何かしたいなって
分かると
考えているね。
うちもね今だいぶ片付いたよ。
お、うん、
だからなんだろう、大学の時からずっと取ってある資料だったりとか、
うん、
なんかまあ大学の時にやった台本とか
ね昔の台本とかね、
もうガッてガッてまとめてガッて捨てた、
あ、捨てちゃったんだね、うん、もう捨てらんないんだよ、うん、本の方がまだ捨てられるんだけど、うん、なんかその既製品じゃないものってさ、もう捨てたら二度とないじゃん、
まあね、
ある意味本なんか一回捨てたり売ったりしても、うん、必要とあればまた買い直すことができるんだけど、
うんうん、
っていうね、
うん、でもさ、
で買って集めてるものじゃないものっていうのはね、じゃあどうするのかっていう話だよね、う
ん、なんだかんだでそういうものにこう思い出がさ、
うん、
そうなんだよね、
なんか内包されてたりするじゃない、
うん、ほら僕らなんかさ、なんかいつかこうテレビとかで昔やってたことをこう掘り返すときにそういうの必要になるかなって思ったりするんじゃん、
うん、まあないないことはない、
うんうん、考えちゃうね。
ちょっと僕はあともう一個は実家の掃除をしてそこに持ってく思い出のもの系は、うん、
それもいいよね、うん、それもいいと思うよ、うん、僕も一回実家を出るときに全部持ってきたから、うん、実家にこれを置かせてもらっていいっつって実家に送る倉庫、実家倉庫を作るのがあるかもしれないね、うん、
新生活に使わない思い出系のものを実家に置いてくる、
うん、なんか先のこと考えたら疲れちゃった。
ないない。
え？
これいいよ、ごめんごめん。
どういうこと？
今のこの家庭の中で
いろいろ整理しなきゃなと思って、整理をしようとしている自分のことを想像してもう先に疲れちゃった。
でもさ、なんかやっておきたいことじゃない？
うん
うん
うん。じゃあやっておいた方がいいよ。
そうだね。
先延ばしにしても。
そうそう、変わるよ変わるよ、なんか
大変なだけだからさ。
そうだね。
もう僕もちゃんもう自分の部屋もうちょっとちゃんと掃除したいな。うん、
そうだね。
うん。うん、
何か、ま、楽しく物を捨てたり、うん、楽しく部屋の掃除をしたり、うん、していきたいと思いますよ。
そう、楽しくやりたいね、う
ん、何せ僕は整理するのが好きだから楽しいから、
うんうん、
じゃあ2月になってまだ寒いけど、
うん、
春ぐらいやったかくなったらさ、うん、窓を全部開けてさ、うん、みんな大掃除しよう、
うんうん、そうね。
ねえ。
うん、そうね。
花粉ブワーって部屋に舞い込みながらさ。花粉ブワーって舞い込みながら全部掃除しよう。
目がかゆい。
あったかくなってからいろいろやりたいと思います、うん。だからもうちょっと休みます。以上、今回のお相手は、アルビノエンターテイナー、加瀬浩二と、
声優の中澤雅友と、
役者声優、平井正幸でした。
明日からの2月も楽しく過ごしましょう。さようなら。
またね。
さようなら。